深夜サミットプレゼンバイ G レディオ。
皆さんこんばんは。深夜サミットの時間です。京都発信で面白くユニークな偉人の方々をゲストにお迎えしてお話を伺っています。今夜もどうぞ楽しみに。パーソナリティはおなじみの G レディオ山田深夜さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。深夜です。僕の周りのユニークな生き方をしている人、またねランさんの周りにね楽しく生きている人たちの、偉人の偉、偉大なる偉っていうね、で取り上げたいんですけど、どっちかというとクレイジーの偉ですね。
どうもね、異なるという偉と、あの偉大という偉と、どっちも合わせ持つ人
ラジオ番組に、取り上げていきたいなと思ってます、
ね、楽しみにしていただきたいと思います。この番組はトイワード株式会社、そして U プロジェクト京都の協力でお送りいたします。
トイワードは京の着物文化の起点、室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない上質で美しい着物、豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301 京都 075-468-6301、ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。
はい、今夜のゲストは根幹ムービーフェスティバルキュレーターの谷本博之さんです。よろしくお願いします。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと私自己紹介してませんでした。今夜はランがお届けしています。
今回は、
ね、いつもね原真由美さんなんですけども、
はい、今日はまた別品さんが。
そうです。
で今日ね、お越しいただいたのには理由があるんですけども、この谷本さんが根幹ムービーフェスティバルでいろんな映像を、ね、世界から集めてやってらっしゃる映画祭をされているんですけども、はい、そういうことでちょっと映画監督の、ね、方に今回の震災の、ね、メッセージなんかもいただくという企画を選手されたという、その話もねちょっとお伺いしたいなと思って、今日はお越しいただいてます。でまずは根幹ムービーフェスティバル、そして谷本さんご自身のちょっとプロフィールをね、
はい、
ご自身からちょっとご紹介していただきましょうか。
自己 PR です。
お願いします。
なんか毎回ちょっとね話すと長くなるんですけど、もともと僕はグアテマラ中南米で生まれ育って、でコロンビ、グアテマラとコロンビア、グアテマラで生まれてコロンビアで育って、でその後日本に1回帰ってきて、でまたコロンビアに移って、でその後今度はアメリカに大学行って、でその後ニューヨークで少し仕事をしたっていう、はい、そうですね、自分の人生のほとんど海外で育ったんですけど、はい、でその中でいろんな仕事なり、人と出会っていく中で、はい、なんかその映画祭っていうものにすごく魅力を感じて、で、今に至るっていう、ちょっとかなり端折って紹介、プロフィールを紹介するとそういう形で、今は東京で、はい、いながら会社に属しながら、
はい、
今こういう根幹映画祭というのをやってて、でこれは京都でもずっと4年前ぐらいから、はい、パートナーメディアラ、京都メディアラさん、あとインディーズ映画祭と、はい、あと U プロジェクトとか皆さんと一緒に、はい、京都で、やってるんですけど、で たまたま先週うちの、そうですね、映画祭の仲間、その監督さんだったり、はい、映画祭のディレクターだったり、はい、海外にいらっしゃる方たちに、今回やっぱ日本のこの震災っていうものがどう受け止められて、はい、で皆さんどう感じているのかっていうのをちょっと、はい、スカイプで 皆さんとビデオトークみたいなのをして、はい、でユーシアンとつないで、はい、でみんなとこうやっていろいろディスカッションをしたっていうのをやったんですよね、はい、で僕自身もあの震災の時はあのちょうどフィンランドにあの映画祭で行っていて、で知ったのがだいぶ後だったんですよ、はい、まあ、ちょっと時間差があって、はい、でもうそうですねあの震災のことを知った時にもう頭が一瞬空っぽになったっていうか、
はい、
あまりにもあの衝撃すぎて、今まで僕もいろんな経験してきてるんですけど、
はい、
でも今回の震災はちょっとかなり違うレベルで、はい、なんか自分の脳にあのドドドって流れ込んできて、はい、一瞬思考が止まってしまったっていうところで、で、まあ、だんだん今日が経ってきてる中で、はい、まあ、自分がこういう映画祭っていうのをやってる中で何か少しでもできることはないかなっていうことで、先週、まあ、とりあえず最初の試みとしてね、そういうまずは海外の人との意見交換をし合って、でそれをまた日本の人たちに伝えるっていうことをまずはやってみようっていうことで、はい、そういう経緯で、ここに来てます。
あ、なるほどですね、はい、やっぱりでも五感で感じてもらうっていうことは本当大切ですもんね、
う
ん、
そうですね、今回多分あのね、映像がすごかったじゃないですか、はい、でやっぱり映像文化ってもうテレビが始まってからね、もうほとんど今地球上のほとんどの社会文化が、はい、やっぱり映像からみんな見て物事を考えたりとか、はいはい、何かを伝えられて、はい、でそういった意味じゃ映像って今おっしゃったようにその音と視覚と、
はい、
あの要はメディアとしては一番総合的なね、あの、はい、メディアなんで強烈だと思うんですよ、
はいはい、
だから逆に言うとその扱い方も気をつけないといけないのかなって逆に今回すごい思った。
いや本当そうですよね、うん、気をつけないとっていうか怖いですもんね、うん、ある意味本当伝達がそれが、まあ、ある意味神様みたいな、うん、あのメディアが神様を持ってる人もいっぱいいるんで、その言葉が本物やと思う人たちもたくさんいるから、
ね、
気をつけないと、うん、逆に悪用することはいくらでもできるし、
ね、
うん、正当なことを、ね、うん、訴えないとって、でも利権問題も当然あるでしょうし、まあ、そういうところが嫌いなんですけどね、利権問題
まあ、結局メディアはね、難しいところは多分そこですよね、うん、今回の震災も多分あの衝撃的な映像、海外だと、
はいはい、
やっぱりあの最初はみんなね、あの情報収集で一生懸命なんですけど、はい、だんだん途中からもうなんていうんですかね、お互いそのどこの記事が最初に読まれるかっていうところ、うん、はいはい、やっぱりみんなだんだんその衝撃的な映像とか画像を、
はい、
どこよりも早く出すみたいな変な競争みたいなのが始まったりしてて、
はいはい、
だからそのちゃんと日本で起きてることを冷静に伝えるってよりかはその売り上げにやっぱ関わってくる、はいはい、そういう文脈の中でニュースを作ってるみたいな、
で高視聴率とかね、
そうやっぱりそうなんですよね、あの売り上げをね伸ばしたいとか、やっぱいかに衝撃的な見出しを出すかとか、なんかそういうで、だんだんそれって本当にじゃあ大衆にとっていいメディアなのかっていうかね、あるべき
好
きな姿なのかっていうことを考えさせられるなって、
あるボランティア広告団体があるんですけどね、それはちょっとまあ、あのシークレットにしておきますけども、はい、それでもこの前その放送局の人が、ね、どうだったのはね、視聴率ナンバーワンって、いやいやそれ震災の問題でそれになった視聴率ナンバーワンって意味がわからへんやろって、だからそれをネタにすんのかっていうんやったら死ねえと思いますもんね、こともあるかもしれないですけど、でもやっぱりそういうのはね、利用したすることではないですし、本当にリアルなものをちゃんと伝えて、あのそれでね、死んだ人がいるんやから、それで自分のもしね、あの娘とか息子とか、例えば自分の好きな、ね、方とかが亡くなるんやから、その時に自分たちに何が本当にショックなのかって、結局人事なんですよね、その部分っていうのはやっぱり見直さなくちゃいけないことかなと思うんですよね、僕は。
なんかもうね、メディアを扱うっていう立場である以上は、もしね、彼らその震災とか被災者をテーマにする、もしして何かを発信するんだったら彼らのためになるように、
はい、
まあ、大前提ですよ ね、
そ, うですね、
も
う
そこは多分ない。そもそもメディアを扱う立場としてね、
はい、
どうなんだろうって。
今回ね、あのいろんな方何人ぐらい聞かれました、そのインタビュー。
今回つないだのは、実際にそうですね、つないだのは4人、まあ、飛び入りで何回2人ぐらい、ね、はい、参加しようとしましたけど、
あの印象に残っていることとかあります、
ね、そうですね、皆さんそれぞれやっぱりいろいろ言ってたんですけど、やっぱりなんていうんですかね、みんな言ってたのはやっぱそのメディア、
はい、
やっぱマスコミ の、 その扱い方と、
はい
はい、あとやっぱりそのこういった時期、まあ、映画祭とかね、こういう映像に携わるものがやっぱりどういう スタンスでいるべきかとか、あとは逆に何が僕らにできるんだろうっていうところをやっぱ考えさせられましたね。なんか皆さんやっぱりその冷静なんですよ割と。で皆さんこの2週間ぐらい今時間経った中でどうメディアが伝え方が変わったりとか、でどういうふうにその受け手側もその毎日流されているものを読んでいくかみたいなところは割と皆さん冷静にまあ見てるというか結構分析はしてたんですけど、でもその中でじゃあ自分たちが今度は、ね、どう何をすべきなんだろうっていうところに対してやっぱり課題がまだ全然あって、はい、でやっぱそこで一つ言ってたのはやっぱり普段当たり前のようにテレビとかそのマスコミが流してるところ以外できちんとした別の方ちゃんとした情報を発信していくっていうことが大事なんじゃないか、
は
い、
なるほどですね。
で映画祭っていうのはもしかしたらそういったところで何かあの関われるんじゃないかっていうところは印象に残ってます、はい。
僕も自分の歌の中にね、まあ、リアルのための謎々っていう言葉を使ってるんですけど、リアルのための謎々が多すぎて、どれが本物なのかっていうのが分からない人も多くなるんでね、特にやっぱりそういうね、あの、やっぱりリアリティにちゃんとした声が届く、ことも必要だろうし、まあ、そういうことをね、やっぱり僕らも今後やっていかなくちゃいけないし、それはやっぱり口コミとして起こしていかなくちゃいけないことかなと思うんですよ。
それであの何ができるだろうということで、はい、そのこの山田真也さんがちょっと今中止になって作られたバッグがあるんですよね、
はい、あそうです、うん、
ちょっと少しだけそれご紹介いただいて。
そうですね、今回、まあ、東北地方、まあ太平洋沖地震、まあ、その地震でね、僕たちにあの先ほどおっしゃったように僕たちに何ができるんだろうか、うん、実際何を僕たち残していかなくちゃいけないのか、特にやっぱり僕ら西の関西の方は実際にその地震の震度さえも感じてないぐらいだったんで、多分なんか分からないような状況なんですね。でも多分これは本当一番怖いのは、こういうふうなことが起きたっていうのが、一瞬の流行で終わってしまわないっていうかね、ようにやっぱり自分たち心に僕は引き止めてほしいっていうので、今回まあ義援金バッグを、制作しました。まあ、What can we do っていう、僕たちに何ができるだろうかっていうのを、まあ、エコバッグにしたんですけど、一応まあ一口500円から、まあ一応、500個作ったんですけど、その、金額を全額、日本赤十字社の方に、寄付しようと思います。まあ、あと、プラスまあ自分の方からもう少し寄付の方もしようかと思ってるんですけども、まあ何かね、僕たちができることっていうのが何なのかって、それはお金を、お金持ちはお金を、ね、渡せばいいかもしれないし、言葉を預ける人もいれば、アーティストさんはアートを預けることもいろんなね、十人十色の、まあ義援っていうのがあると思いますんで、まあその中で僕の中で何ができるだろうっていうことで今回まあ義援金バッグというのを作りましたんで、もし、よろしかったら豊和の株式会社の方か U プロジェクトの方に問い合わせていただいたらありがたいと思います。
このバッグの制作費とかは豊和堂 の, あ の, 山, あの山田さんが全部負担してくださってます、ね、でその、あの流行っていうのもちょっと変なんだけども、やっぱりどうしてもその、はい、あのその時はもう、ま、本当にその気持ちでわーっとみんな、うん、あの応援するんだけど、ちょっと薄れてきたりとかすることもある、うん、時もあるしということが、はい、皆さんね、さっきおっしゃりたかった。
そこも多分あのメディアと関係あるのかなって僕はそれも思うんですよね。なんかもう一個、ね、先週の話で出たのが、最初の1週間集中してみんな情報発信するんですか、はい、で2週目ぐらいからだんだん民放とか普通のお笑いもやり始めて、
はい、
で前はどこつけてもニュースだったのが、もう今は逆にニュースがもう少なくなってるっていう、でやっぱだんだん人間ってこういった場所にこういった環境がメディアから続くと、はい、やっぱ受け手側もそれに慣らされていくっていう。
そうなんですよ。
で下手したらね、うん、それで少しずつ忘れちゃっていくのが怖いって言って。
それも怖いし、でもそうかといってやっぱり笑いっていうのも大事だし、あのやっぱりこういう日常っていうところに早く自分たちも戻れるんだっていう、そういう思いもすごく、ね、大事だろうなというので、なかなかねそのあたり難しい、
ね、
難しいところではあるんだけど、とにかく自分で何かやあのできることは何かって思うことっていうのはすごく、うん、はい、ね、大事なことだし、ね、今回はそうそう忘れるわけにはいかない大きな話、ね、題、まあ、なんで、
これはね、
これからが勝負なんだろうなと思いますけど、
逆にこれを忘れてしまったら本当に、うん、やばいですよね、
うん、本当そうです、
国として、
ね、今後のね、いろんなものに関わってくるかなと思うんですけど、まあ、後半ちょっとあのまたあの、はい、ね、その谷本さんが震災のことについてはいろんなことを思ってらっしゃる原点みたいなところもあるので、はい、ちょっと後ほど、
はい、
音楽ちょっとご紹介いたします。
音楽でグズグズ泣くって言って、まあ、いつまでも泣くなって最後は言うんですけどね、よろしくお願いします。
進化しない毎日認知してるの自分自身穴を通す針確率はほぼなし悲しい夢の先歪み歪み見える万華鏡東京で唱える魔法の歌くだらない邪気の声遠吠え上げ山越え見える頂上それは走馬灯幻想を表すこの演奏断層に亀裂入る掛け事他言ばかり欲の声添える花までまだ先その先どこ向かうの
後半といってもね、だいぶ時間が押してるんですけども、ターニングポイントですかね、ちょっと、ね、
ターニングポイントを聞きたいですね。
そうですね、多分いろいろあるんですけど、自分の中でその、今回震災に関してなんか絡めて言うと、そもそも生まれた時、ワテマラで生まれた時に、ワテマラ大震災っていうのがあって、でうちは家族、生き延びたというか、何も無事になかったんですけど、で今度そうですね、その後コロンビアに住んでた時もやっぱその命の危険、普通に暮らしてる中でその命に関わる危険っていうのはやっぱ割と身近に感じる環境に結構いたんですよね。で一回日本に帰ってきて、で日本に帰ってきた瞬間にいきなり環境がもう、180度変わって、本当に平和というか、逆になんかある意味平和ボケ自分の中でもしたぐらい、なんか日本にいた6年間っていうのはちょっとすごい僕の中で得意な時間だったんですよね。でそこからまた戻ってコロンビアに、でまた現実に引き戻されたみたいな、またいきなりそこら中でひったくりや、変なあと爆弾テロだったりとか、もうしょっちゅうあって、でまたなんかその頭のスイッチみたいなのが入れ替わる、回路が変わったりとか、で今度そこからそうですねアメリカに行って、で今度アメリカまたアメリカで危険っていう意味では南米とはまた違うんですけど、今度アメリカに行くとアメリカってやっぱりその思想とかその個人の考え方っていうのがやっぱりすごく普通の生活の中でガンガンヒットしてくるんですよね。もういきなり道端でなんかバトルするみたいな、お前の考え方をバトルしようぜみたいな。でそういった中でなんかいろいろあった中で結局そうですね、そのメディアでそこから今度はニューヨークに移って、でフジテレビの支局で僕はその時日本報道番組、そのアメリカの報道ニュース映像は日本に流すっていうことで、その時に今度9/11があったんですよね。でなんかいろんなそういうことを経験していく中でやっぱりその自分もメディア側にいた時の思ったそのなんていうんですかね、思考回路の自分の脳の使い方みたいなところが全然なんかその変わってきたっていうか、いろんな過程を得ていく中でだんだん自分なりのやっぱり考え方みたいなのが僕なりのものができてきたんですよ。でも結構それが表立って何かアクションに起こすってことがすごく時間が多分かかって、で未だに実はまだ模索してるんですよ僕。本当に自分が今まで経験してきたこのいろんなターニングポイントみたいな部分を消化しきれてないみたいなところがあって、でも今一つ何かできるんだろうっていうところで多分映画祭っていうのは今自分の中で一つの形なんですけど、でもまだ僕の中では全然これからまだもっと行きたいなっていうのはあるんですけど、
なんかまだまだねお話はね尽きないんですけれども、時間がねもう終わりなんですね。
すいません、なんかちょっと喋りすぎ、
だからこれまたね第2回目で次ね続編もと思いますけれども、今日はこの辺りで終わらないといけないですけど、今日はまたいい映画祭をまたしてくださいね。
はい、ありがとうございます。今日は呼んでいただいて、
この番組は豊田いいですか、はい、この番組は東亜堂株式会社 U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。
人と人の関係、波形を塞ぐコンクリートジャングル。